みんなの社会に向けて、合理的配慮に関するガイドブック。このガイドブックの全体構成について、この冊子は、両側から読める構造になっています。左開きは、障害当事者目線、提案サイド、右開きは、事業者目線、実施サイドです。どちら側から読み始めても、中央の観音開きで内容がつながり、当事者と事業者が対話で合理的配慮を形にしていく流れが、わかるようになっています。デイジー版では、理解しやすい順序として、全体構成の説明、提案サイド、実施サイド、中央ページ見開き、観音開き中央、観音開き左ページ、観音開き右ページの順に読み進めます。本冊子の全体構成は、提案サイドである障害当事者と、事業者などの実施サイドが、左右の丘をそれぞれ登っていき、丘を登り切ったところで、お互いに対話している様子がイラストで表現されています。対話をしている中央ページの観音開きを開くと、地域に合理的配慮が広がっている様子がイラストで表現されています。提案サイド、左開き。みんなの社会に向けて。合理的配慮って何だろう？合理的配慮、提案サイド。どのように要望、合理的配慮を伝えたらいいんだろう。次のページに進みます。提案サイドのモヤモヤが記載されています。視覚障害の A さん。イベントに参加したいけど何が行われているかわからないな。画面が平らなタッチパネルの操作ができないな。視覚障害の B さん。点字は読めないな。ラッシュ時の電車は怖いな。発達障害の F さん。研修の際、文字の読み書きに時間がかかるため、ホワイトボードに記載された内容を最後まで書き写すことができないな。抽象的な指示だとわからないから、やるべきことをはっきりと言葉で書いてほしいな。知的障害の C さん。想像しい場所では落ち着けないな。難しい言葉で説明されても理解できないな。本人から思いを伝えるのが難しい人もいるよ。聴覚障害の D さん。音声案内だけでは何を言っているかわからないな。うまくコミュニケーションが取れるかな。肢体不自由の E さん。参加したいイベントの会場が2階で、エレベーターがないけど参加できるかな。車椅子のまま店内で食事ができるかな。タッチパネルの位置が高くて届かないな。精神障害の G さん。話の内容がつかめず、同僚との会話に入りづらいな。強い口調で指示されると怖いな。次のページに進みます。提案サイドの合理的配慮について記載があります。合理的配慮とは、障害のある人に特別な配慮をするのではなく、障害のない人が利用できている施設、物、サービスを障害のある人も利用できるように平等性を確保することです。より多くの人の使いやすさを追求する環境整備に対し、個々のニーズに焦点を当てているのが合理的配慮です。事業者等が合理的配慮を実施するためには、障害のある人がどんなことに困っていて、どうしたら対応できるかを考えて伝えていくことが大切です。伝える前にどんな準備が必要か考えてみましょう。イラストの説明。提案サイドの人たちが、左から右に向かって登る丘を、1、2、3の順に進みながら、登っていく様子が描かれています。丘の途中に案内板のようなステップ表示があります。イラストの説明、終わり。これから、3つのステップ表示を順に説明します。 1. 不便だと思うことを整理しましょう。どんなことに困っていて、どうしてほしいか考えてみる。最初の段階として、自分が困っていることに気づき、整理する場面です。2. 思い込みや決めつけをなくしてみましょう。どうせ対応してくれないと諦めない。どうして対応してくれなかったか考えてみる。考え方を見直し、別の視点で状況を捉え直す場面です。3. どう伝えたら対応してもらえるか考えてみましょう。考えがまとまったら伝えてみる。考えを整理した上で行動に移す場面です。1から3を整理したら、次は伝えてみようです。
実施サイド、右開き。みんなの社会に向けて。合理的配慮って何だろう。合理的配慮実施サイド。どのように合理的配慮を行えばいいんだろう。次のページに進みます。実施サイドのモヤモヤが記載されています。スーパーマーケットの店員のモヤモヤ。車椅子使用者にはタッチパネルの位置が高そうだけど、どうすればよいのかな。聴覚に障害のある人にタイムセールはどう伝えたらよいのかな。職場の同僚のモヤモヤ。ホワイトボードの文字を書き写すのが苦手という相談を受けたけど、どういった対応が必要なのかな。手話ができないけど、どうやったら意思疎通できるかな。車椅子仕様の同僚は移動が大変そうだけど、会議ではどんな配慮が必要なのかな。視覚に障害のある同僚はどういった配慮が必要なのかな。やってほしいことを言葉だけで伝えたけど伝わっているのかな。飲食店の店員のモヤモヤ。視覚に障害のある人向けには展示のメニューを準備する必要があるのかな。車椅子のまま食事をしたいという人が来られたけど、どうすればよいのかな。視覚に障害のある人が来店したけど、画面が平らなタッチパネルの前で困っている。どうすればよいのかな。イベント主催者のモヤモヤ。想像しいところが苦手だと相談を受けたけど、どうすればよいのかな。案内で工夫することはあるのかな。車椅子使用者の参加希望があるけど、会場が2階でエレベーターがないので、どうすればよいのかな。次のページに進みます。実施サイドの合理的配慮について記載があります。合理的配慮とは、障害のある人に特別な配慮をするのではなく、障害のない人が利用できている施設、物、サービスを、障害のある人も利用できるように平等性を確保することです。より多くの人の使いやすさを追求する環境整備に対し、個々のニーズに焦点を当てているのが合理的配慮です。そんな合理的配慮を実施するには、個々のニーズを知らなければできません。そのためには、実際に障害当事者と話すことが必要です。障害当事者からの要望を受け取る準備をしてみましょう。イラストの説明。実施サイドの人たちが、右から左に向かって登る丘を、1、2、3の順に進みながら登っていく様子が描かれています。丘の途中に案内板のようなステップ表示があります。イラストの説明終わり。これから3つのステップ表示を順に説明します。 1. 障害って自分には関係ないしな。無関心を関心ありに変えてみる。最初の段階として、障害を自分事として考え始める場面です。 2. この障害はこういう特性だから、この対応をしてればいいでしょう。思い込みや決めつけをなくしてみる。一律の対応ではなく、個々の状況を見ることの大切さを知る場面です。 3. どうやって対応すればいいんだろう。すでに解決策のある事例がないか確認して聞いてみる。情報を調べたり実際に聞いたりして対応につなげていく場面です。1から3を整理したら、次は聞いてみようです。
中央ページ見開き、お互い歩み寄り、対話。合理的配慮は、提案側である障害のある人と、合理的配慮を実施する側である事業者等が、歩み寄り対話することが最も重要です。お互いが納得し、実施可能な案を見つける姿勢が大事です。対話をするための準備。無関心をなくし、関心を持つ。伝えることが恥ずかしい、億劫という気持ちを少し勇気を出して取り払う。思い込みや決めつけをなくす。対話をするにあたっての心構え。意見や要望を押し付けるのではなく、柔軟な態度で相手の意見や立場を尊重する。相手の視点、立場に立ったコミュニケーション。相手のニーズや感情に共感を持つ、示す。お互いに傾聴する。愛ではなく、ウィー。自らの利益だけでなく、全体の利益も考える。相手からのフィードバックを受け入れる。相手の意見を受け取り、一緒に考える。やり過ごさない。先送りしない。避けない。イラストの説明。ページ下部に、左右の丘を登ってきた両者がお互いに対話している様子をイラストで表しています。対話の内容がそれぞれ吹き出しになっています。イラストの説明終わり。こんな対応してくれるといいな。
わかった。お手伝い必要ですか。
こうすれば自分でもできそうだな。
その対応ならできそう。こんな対応を考えているんだけど。
それいいね。
どうしたら来てもらえるかな。
そんな場所があったら行きやすいかも。それだといいな。
そうだったんだ。
観音開き中央。イラストの説明。観音開きを開いた中央の2ページに、話し合いを通じて生まれた合理的配慮が、地域のいろいろな場面へ広がっているイメージのイラストが描かれています。具体的な施設や人物の細部描写は省き、広がりの様子がわかる構図です。イラストの説明終わり。もやもやを、諦めではなく、すっきりへ。障害のある人からの提案による合理的配慮の事例です。飲食店による配慮。車椅子のまま食事ができるよう椅子を移動させたり、高さの合う机に案内するなど、タッチパネルの操作ができない場合や、展示メニューがなければメニューを読み上げて対応するなど。スーパーマーケットによる配慮。タッチパネルが操作できない場合は、店員が声をかけて代わりに操作するなど。タイムセールを音声だけでなく、見てわかる表示でも知らせるなど。イベント主催者による配慮。騒々しいところが苦手な参加者のためにクールダウンできるスペースを確保するなど。視覚に障害のある人にはイメージができるよう、進行役やスタッフが今こんなことが行われていますよと言葉で案内するなど。チラシにユニボイスコードや読み上げできる二次元コードを入れるなど。注釈。ユニボイスコードとは、一辺が2センチ程度の二次元コードでスマートフォンアプリなどを利用して、掲載内容を音声で聞くことができるようにするもの。注釈、終わり。視覚に障害のある人には、モニターの内容を音声で案内したりするなど、別室でリモート参加できるようにするなど。職場での配慮。やってほしい仕事をはっきりと言葉で書くなど。説明は 短く簡単な言葉で伝えることや、写真や絵を合わせて説明し、内容を理解してくれたか確認をするなど、通勤ラッシュを避けるために、時差勤務や在宅勤務を導入するなど、手話以外の筆談、音声認識アプリ、身振り、ジェスチャー、口話、空所などのコミュニケーションを使うなど、移動が難しい場合、会議にオンライン参加できるようにする、移動時間を配慮して早めに会議日程を伝えるなど、文字を書き写すのが苦手な人には、代わりにホワイトボードの文字をデジタルカメラやスマートフォン等で撮影できるようにするなど、ゆっくりとした口調で話しかけるなど、観音開き左ページ、社会に広がる便利なもの、風呂用品、シャンプー、リンス、ボディーソープの容器、ボトルの上部と側面を変えています。シャンプーはギザギザ、リンスはツルツル、ボディーソープは一本の凸線がついています。台所、食卓用品、ラップ、箱の側面を変えています。ダブルの凸表示があるものは家庭用ラップ。ダブルの凸表示がないものは家庭用アルミホイル。バターナイフ。左右兼用のバターナイフです。三角に近い、左右対称の形状です。左右両方の辺が薄く加工されているので、どちらの手でもバターを削ったり塗ったりしやすくなっています。日用品、生活用品、ペーパーホルダー。片手で楽にトイレットペーパーが切れるようになっています。おもちゃ、スポーツ用品、トランプ。四隅に数字と数とがあるため、利き手に関係なく使うことができます。文房具、定規、左右兼用の定規です。左利き用、右利き用、両方のメモリがプリントされています。軽く開閉できるクリップ。テコの原理を応用し、従来のダブルクリップより軽い力で開けるようになっています。本体部分に突起を作り、支点の位置をずらし、レバーの長さを伸ばしています。その他、スマートフォンアプリ、画面に映ったものを音声で説明してくれるソフトです。交通系 IC カード。交通系 IC カードには、障害者割引が適用される利用者が、事前に手続きすることで改札を通る際に、自動で割引料金が適用されます。公共交通機関、銀行、病院などの電光表示。電光表示は、音声が聞こえない、聴覚に障害がある人などへ必要な情報が伝わります。サインガイド。視覚に障害のある方、見えづらい方向けに、名前などを書く範囲を示すグッズです。コンビニエンスストア。レジカウンターのコミュニケーションシート。聴覚に障害のある人などがレジ袋の有無やレンジでの温めの有無を指差しで確認できるシートがレジカウンターに設置されています。観音開き右ページ。個々の提案、合理的配慮が一般化したものの背景。社会には、障害のある人が、個々の提案、合理的配慮を施設に伝え、使えるようになったものやサービスがあります。また、それらが広く普及し、一般化したことで、共生社会の一部になったものやサービスが多くあります。ここでは、より多くの人が使いやすくなったものを紹介します。1. エレベーター。1890年、上野浅草の凌雲閣にエレベーターが登場した当時は、昇降や扉の開閉操作をする専任の人がいました。声でのアナウンスに加え、身振り、手振りで案内するため、 目や耳の不自由な人や車椅子使用者への案内、誘導がスムーズにできていました。100年以上経った今では、公共施設のエレベーターは、障害がある人が一人で乗っても操作できる工夫が多数施されています。例えば、エレベーター内正面の大きな鏡は、車椅子使用者が向きを変えず降りるとき、後ろを確認するために設置されています。操作ボタンには展示や置き出し数字があり、視覚に障害のある人に、低い位置にある操作ボタンは、車椅子使用者が届きやすいための工夫です。低い位置にあるボタンを操作すると、扉の開閉が長めになるようになっているところもあります。2. シャンプーとリンス。目をつぶって洗髪しているときに、シャンプーとリンスを間違えたことはありませんか？視覚に障害のある人たちは昔、どちらかに輪ゴムを巻く、キャップに点字を打ったテープを貼る、同じ形の容器を使わない、家族で取り決めて置き場を決めているといった工夫をして区別していました。シャンプーとリンスが、目が不自由でも触って区別できるようにしてほしい。そんな要望からメーカーは、シャンプーの容器上部と側面にギザギザ状の識別マークをつけたのです。この工夫は業界各社に広がり、今ではほとんどのシャンプーの容器にこの識別マークがあります。さらに、ボディーソープの容器には凸状の一本線が上部と横についているものが増えています。3. コンビニエンスストア、レジカウンターのコミュニケーションシート。コロナ禍でマスク着用が日常的になったことで、聴覚に障害のある人たちの中で、相手の口の動きを読み取って会話を理解する人たちは、レジで店員さんが、レジ袋、ご利用ですか？レンジで温めますか？などの問いかけがわからなくなってしまいました。そこで大手コンビニエンスストアでは、聴覚に障害のある社員の意見を参考に、レジ袋の有無やレンジでの温めの有無を指差しで確認できるシートを、各店舗のレジカウンターに設置し、不便さ解消に努めました。そのコミュニケーションシートは業界各社に広がり、今では多くのコンビニエンスストアのレジカウンターに設置されています。4. 牛乳パックの切り欠き。視覚に障害のある人たちにとって、紙パック飲料は、牛乳と他の飲料との区別がつかないという不便さがありました。そんな中、業界団体や行政等が協力し、検討した結果、牛乳パックの上部開け口の反対側に、半円の切り欠きをつけたのです。半円の切り欠きは、500ml 以上の家庭用紙パックで、生乳 100% の種類別、牛乳につけられています。このルールを覚えておくと、目が見える人も開け口を間違えることがなくなります。杉並区からのメッセージ。杉並区では、障害者への合理的配慮の提供を地域に広げるために、地域の様々な場所に出向き、出向いた場所の職員と一緒に話し合い解決するという共生社会仕掛け隊という取り組みを行っています。どんな配慮ができるか一緒に考えてみませんか。奥付け。発行、杉並区保健福祉部障害者施策課。監修、NPO 法人日本障害者協議会。代表、藤井勝則。協力、公益財団法人共用品推進機構。編集、株式会社 I&I。 発行年月日、令和7年2025年1月発行。連絡先、杉並区保健福祉部障害者施策課。郵便番号 166-8570。 東京都杉並区阿佐ヶ谷南 1-15-1。 電話03-3312-2111。 ファクス03-3312-8808。